さっきの お話、楓さんの大根の花のことですけども、大根の花にも紫色がかったものもあるんですね。いろいろ濃いのも薄いのも真っ白のもいろいろあります。これはちょっと事実の問題なので、大根は白くて、花野菜の大根が紫色ではなくて、大根もいろいろ色が、私の家もずっと以前から毎年大根を植えておりますので分かりますが、美しいのもあります。こういう色がついてですね、これはネットで見てもすぐにいろんなのが出てくるから分かるところですね。でちょっとどうしようか、まあ、それはそれとしてですね。それで今日のところは、ちょっと読んだところだけでは、ほとんどの人は本当っていう感じになるんではないかと思うんですね。なぜかといえば、聖霊があなたのすべてのことを教えるって言ってですね、すべてのことって実にもう無限大みたいにあるわけですよね。目の前にあるこういった机一つでも、机は何から作られた、木から作られた、だその木は何の木だろうか、どこに産地があるんだろうか、いつ誰が取ってきたんだろうか、どんな方法で運んできたんだろうか、どれだけ生産量があるのか、そんなことまで言い出したら知識なんて無限にいくらでも広がるわけですね。鉛筆一本取っても、いつこれできたんだろうか、鉛筆誰が考えたんだろう、鉛筆の芯の成分は何だろうか、木はどこの木を取ってきたのかなんて、もう次から次へと果てしなくあるわけです。ですね。だから全てのことそんなこと教えるはずがないじゃないかと。と言ってこういうことはパッと、なんか大げさに言ってるだけだと。というふうになりかねないんですね。聖書独特のそういう書き方があるから。で今言ったようなことは、今日ではインターネットによって膨大なものがもう毎日毎日あるためにあっとそれほど生産されているわけですね。そんなことをみんな知ろうと思ってもですね、悪いこともいっぱいある。良いこともいっぱいあるけども。だからそういう単に知るということばっかりって、いくらでも無限大に構造に来るから、人間は罪があるから。悪いものを避け知って取り入れてしまう。そういうことで、の前から何度も言ってることですけども、エデンの園に知る木、善悪って訳したのが誤解のもとなんですね。あり方は何十種類も訳があるぐらいいろんな意味持ってるわけです。全部、トーブとラーっていう意味だ。いろんなことを知るっていうことだけに集中していった最後に死ぬんだと。滅びるんだと。今の状況もですね、もう知るというところは人を殺害する方法、いっぱい次が次へとですね。そういうことで、たくさんの被害者が今も起こっているわけですね。地雷っていうのは、前は人間がまあ、ここに、場所にこう、落とした、飛行機で落とす。ところに今一発したら、いっぱいのものがパーッと飛び散るような。それで今ウクライナの大層平原の上に巻かれた地雷所って100年かかって難しいと言われて、何百年かかるかわからんと。つい最近もですね、夜に敵に見つからないように行っておって、そして踏んだら足が気がついたら飛んでた。でも生涯その苦しまないといけない、その本人も。それがいっぱいあるんです。それを処理するまで100年かかって難しいと。そういうことも知るということをずっとつけた、そういう悪いことに人を殺し合うことにすごい方法を作ってしまうんですね。そういうこと全部含めてですね、聖書の創世記。いろんなことで知る。善悪で様々な良いこと、悪いこと、都合のいいこと。いっぱい知る知る知るばっかりでは、もし神様のことを知るのを置いておいて、そちらずっと行ったら、ついには滅んでしまうということなんだ。つまり非常にですね、深い洞察を持っているわけです。で、命の木っていうのは別に、それはずっと不思議なほど触れてない。最後の方に聖書に出てくるわけですけども、でもイエス様はまさに命の水、命の風、そういうものを繰り返し言われてきたわけですね。 そういうことで、今日のところもですね、すべてのことって何だろうか。これは、実はすぐ後にも、前にも書いてあったことです。16章の、13節。ヨハネの16章の13節に、ありますね。その方、ですね、聖霊ですね。パラクレートス。パラクレートス。が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく、ようなすべて、語らせる。真理なんです。個別の膨大な無限にあるような単なる渋いこと、みんなわかることは、そんなこと一切言ってないんです、本来は。聖書が問題にしているのは、そういうふうに今日ですね、このように膨大ないろんな知識が何でもかんでも発展に入るようなこと、全く価値がないということを、そういう真理に関してはですね。だって昔はそんなこと何にもなかった、知らなかったわけですよ。空気の成分が何、気の成分が何、こんなもん全部わからなかった。けれども真理の理が与えられたら、非常にこの力もあり、愛も真実もあったわけです。今はそういった遥かな昔、遥かって言っても、つい150年、いわゆる明治の時代になれば、日本でもほとんど、みんな知らんだんですよね。これだけものすごい勢いで知るということ、知識が増えたけれども、それならば、この愛、信じていることが増えたのか。みんなそうじゃないですね。だから、科学や学問というものは、この真理そのもの、愛や真実という人間に関わる真実、真理は、本当に増進もしてこなかったわけです。増進するなら科学技術の発展は途方もなく昔のことは発達したわけですからね。そういうことで、真理とは何かって言うと、そういう意味で非常に大事なことになる。もともと大学っていうのも真理の探求っていうことを言われやったけど、この頃はもう全然言われなくなったんですね。この頃は産業、ものづくり、AI、そういうことを試して何かもの、お金儲けになるものを作る。それにすごいこと金を政府も出す。そういうようなことになってしまって、この半世紀、50年ほどで大きく変わったわけですね。そういうことを思いますと、この真理とは一体何なのかっていうとですね、これは別の、ピラトが裁判の時に、真理とは何かと言って問い直したことがありますね。この真理とは何かっていうふうに言うことは、ずっとこの2000年間、少しでもそういう真理みたいなものに関心がある人、この世界に響き渡ってきたということですね。カントという有名な哲学者も、ピラトの問いが、この2000年間世界にずっと今もこだますると。真理とは何か。でもそれがますますですね、こういった科学技術の発達によって分からなくなってきた。いうことが現在、そういうことが起こっているわけですね。で、このことはさっき言ったように、この例のことが最初にこのパラクレートスという名前でこれを使わす。それは真理の例であるというふうに、この14章の17節ですね。パラクレートスっていうのが言われた時にすでに言われていたわけですね。ヨハネの14章の17節に言ったんですね。そのパラクレートスとは真理の霊であると。で、この真理とは究極的にはイエス・キリストのことなんですね。ですから、このところは、真理の霊っ ということは、またイエス・キリストの霊、で聖霊はすなわちイエス・キリスト、復活後のイエス様であるということにもなるわけです。でその霊があなた方と共におる。復活したイエス・キリストはあなた方と共にいると。そしてあなた方のうちにもいる。そしてあなた方も私のうちにいる。そのように求めていたら神様と私、キリストがあなた方の中に入っていく。だからその私たちのうちに来てくださった聖なる霊、復活のキリストがうちに来ておるからこそ、私たちに真理に関わるすべてのことを徐々に徐々に、あるいはたくさん一発に教える、相当教えることもあるけど、少しずつ少しずつ、うちにおるわけですから、真理そのものが、それを教えてくれる、ということになるわけです。旧約聖書の時代には、うちにいるやいう表現もなかったわけですね。神様を見るともう死んでしまう、というぐらいに、その恐れ多い、遠くにおるような感じを多くの人に持っていたわけです。見ただけで死ぬ。うちになんかとても来ない。そういう感じだったけれども、このヨハネ福音書、最後に書かれた福音書では、イエス様、神様のうちにおり、また私たちのうちに来てくださる、というのは決定的な新しいことだったわけです。まあ、そういうように一番の恵みっていうものは、どんなに深い大きな罪を犯しても、いろんなことを知らなくても、また病気が重くても、まさにそういう弱さと罪を知ってるほど来てくださる。心の貧しいっていうのは、その罪をよく知ってるということですね。言い換えたら、いっぱいに正しい道から外れ外れ、愛という真実の道からといつも外れてばかりだと。それを知ってるっていう人に求めた一層来てくださる。霊において貧しいとは、そういう自分の愛のなさ、力のなさ、真実が歩けない。それを知ってる状態を言う。その人のところに天の国の中心は、神様の国の中心はイエス・キリスト様だから、イエス・キリストさん、あなた方のものである。で言ってくださっているんだから、こんなに良いことはないですよね。この絵は目に見える大きなことをしたら大騒ぎして手を叩く、そういうことがいつもあるわけですね。でそういう人を利用して金儲けをする、企業も会社もいつも数ですね、数えられるもの、どれだけたくさんの人が投票したか、どれだけたくさん思ったか、どれだけたくさん優勝したか、どれだけたくさん成績、点がいくら取ったか、その数えられるものばっかりに、ますます人間は引っ張り込まれる。そしてこの数えられるもの、膨大なもの、何億何億何千倍って膨大な数のデータを処理する、いわゆるコンピューターですね。優秀なほど、そういうたくさんの過去のデータを集めてきて、そしてその言葉から、例えば私の吉村タコとやると予測して次々出てくる。この頃、早も半年余りだった。早だんだん正確になってくる。初期の頃、チャット GPT 試してみると、吉村タコって言ったデタラメのことをいろいろ出てきよったわけですね。関係ない職業とかなんたり。この頃は、その出てこなくなったわけです。もっと価格の、企業の書くようなチャット GPT を使うと、もっとほら正確にもっと出てくるということで、普通に誰でも使えるものでも、それだけ早い半年余りで向上していくと、すぐにわかります。でもデザインでもですね、いろんなものを書けるんですね。画家なんかこれ、仕事ができなくなるんじゃないかと言われるぐらいです。そういうみんなこれも数えられるものです。絵っていうものの画素っていう小さな単位にみんな数えることができるわけですね。音でも目に見える、音は目に見えない。けど音のエネルギーということで数えるものにする。要するにコンピューターがその全部数えるものなの。過去に膨大なデータが集積、それをザーッと数えて、 この言葉の後にはこれ来る。この言葉の後に来る。可能性が高い。パッと出る。で、普通の分子のように答えを出してくるというわけですね。だから、神様はそういうことも見抜いて、数えられるものと数えられる、数えられるものをずっと追求した死に至るだろうと。でも、一番大事なものは数えられないようになっているんです。神様はそうして作ってある。その神様の神の国という、あるいはイエス・キリスト様ご自身、愛と真実、霊的なその存在は、いくら永遠を果てそこへ入っていけない。入っていっても過去の人が作ったデータが、数えられるデータが入るだけです。あの人は優しいと、あの人は全能だし、いくらそんな言っても愛は感じないです。言葉でいくら表現しても、数式で表現したところですね。まあそういうことで、こういう意味でこれからますます、この聖なる霊が、真理をことごとく必要なものを教えてくださる。とっても大事なことになる。このことを知らんだ。AI が何でも教えるんだぞ。と。何や人間の脳頭、超えてしまうぞ。と。愛や真実を受け取るその幸い感、喜び、充実、そんなものを超えることはできないんですね、機械では。そういうふうに、聖書はいつの時代になってもですね、すべてのあらゆる障害を超えていく。あれこれ壊していくという。そういう力を持っている。ということなんですね。またそういう洞察もまた個々の人に聖なる霊が与えられたほどに、いくらマスコミや新聞が AI の力へ行っても、それをさっと引き抜けて超えていけると。いわば霊の翼を持っているんですね。どんなに科学技術がですね、まあ最終的に殺される。死んでも災害で。ほら、生き返るわけですからね。人間の肉体を超えて、霊の体に変えると。今言ったように、ドローンなんかでいっぱい悪いもの、あるいは、砲撃によっていっぱいこの非常に悪いものが撒き散らされると。地雷が。足がなくなる。けども、霊の体には足や手やそもそもないわけです。イエス様の栄光の姿のように私たちも書いていただけるという言葉の、聖書の言葉の通りですね。それを受けた間には非常に苦しいけれども、でもそういう人でもそこから神様イエス様を見つめるときには、足がなくても不思議とそれを超えていけると。これはいろんな障害。目でも耳でも言葉でも手足障害を持った方々がそれを証ししてきたわけですね。全く歩けなくても不思議と元気に歩いていっぱいいろんなことができる人以上に満たされていると。我々の身近なところでも、勝浦さんなんかはその例であったと思いますね。何十年間も首から下が一切動かない。言葉さえも呼吸さえも機械でしないとできない人でありながら、そのようにイエス・キリスト様の霊が入ったならば、そのように全く力を与えられるという現実があるわけです。他のことはいくら満たされても消えていくわけですね。何か世界で一番だぞとか言ったってですね、怪我したらそれで終わり。で、またその記録を変える人もできてくる。そういうような目に見えることにみんな寄ってくる人は、その人を弱ってしまったことにパッと見捨てるわけですね。けれども、イエス様はこの聖なる霊、パラクレートス、これは慰め主、救い主、励ます方、あるいは最高のカウンセラー、どんなことを尋ねても何かを答えてください。言葉にならない何かある力、ある雰囲気で答えてください。何でも言うことができる。バラしたりしない。しかも、全く無料だと。寝て寄っても運転中でも言えば、そのそばに寄ってくれると。そういうようなお方に関しては、古びることがないわけですね。聖書の例をちょっと、見て、きますが、 非常に苦しい、昔からたくさんの人が迫害をされて死んでいったわけです。それはどこの国でもキリスト教が初めて入った時にはそういうことが起こったわけですね。ローマの帝国だけでは決してなかったわけです。日本でも非常に厳しい迫害、拷問、殺害があったわけですが、そういう苦しい時何を言おうかと、あらかじめ考えておく必要はないと言われたところがありますね。それはマルコの13章の11というところですね。マルコ福音書の13章の11のところ、このコメント欄にも出しておきますが、どれだけが起こりましたね。ちょっと文字が時々分からないようですけど、文字が書いておきます、そしたら、そこのところに書いてありますように、連れて行かれるときに何を言おうかと苦しんだりする必要はない、その時に霊が教えられる、教えることを話せばいいんだ、話すのはあなた方でなく聖霊なのだ、そのようにですね、具体的に何を話すか、非常に苦しい、追い詰められた時には聖霊ご自身が、うちにある聖霊ご自身が教えてくれるんだ。そういうふうに、もう誰も話す人もいない。どこの中でも連れて行かれても。それでもなお、本当に語るべきことは、誰も助言やいなくても、イエス様様が最大のカウンセラー、助言者でもある。ということの一つですね。他のところもちょっと、盛り分けがしたので、の方法で、ちょっとします。文字化けが映っていますね。仕方がないですので。で、まあ、この実際に開いてもらうって、印をつけるっていうことは大事なので、後から読むときに参考になるんですね。まあ、もう赤でも青でも、私はマイナスの意味、警告とか、そういった場合には、新聞でもそうですね。青い字で、大事なところは赤、というふうにですね。で、少しコメントをちょっと見るっていうのは、鉛筆でとか、そういうふうに区別したり、自分のいろんな新聞の記事とか、書物でもそうですね。後から読むときには、紙を渡しても、その紙は必ずどっかで失われる。そのうち捨てられて、なくなる。けど、赤で書いたり引いておくと、聖書を簡単に捨てたりはしないわけなんで、古くなるほど役に立つんですね。私はもう本当に使い古くて、もういっぱい書いたらとっても今も役に立っておりますが、そういうことのために言っておるわけですね。だからなるべく開いて、その時に、まあ、例えば何月何日とか、まあ、書いておくと、あの時にこういうことがあったんだと、わかるということもありますですね。で、次は、もっと具体的なこともありますね。使徒言行録の8章の29ですね。使徒言行録の8章の29節。使徒言行録8章の29節ですね。この霊が、これ聖霊のことですね。時々短縮形で出ますが、聖霊がフィリポに追いかけて、馬車と一緒に行け というふうに聖霊が具体的に語りかけたというんですね。単に霊として空気のように何も流れて吹いてるだけじゃなくて、具体的にも語りかける。それに生きて働く人格的な復活のキリストと同じなんですね。神様と同じ。そしてその声の通りに行ったら、エチオピアの宦官が、エチオピアからですね、エルサレムまで何百キロ、遠い遠いですよね。そんなところまではるばり行くってのはとっても熱心な人で、このことはどれだけ大変かって砂漠を越えてですね、なんかこれでは近所のみたいなぐらい簡単に書いてあるけども、エチオピアからエジプトを全部通り抜けて、ずーっとそれから、とってつもないような長距離ですよね。それをただ礼拝のために行くっていうのは、とにかく熱心な、普通では考えられない。そういう人を、これも神様を起こしたわけですが、このエチオピアですね。そこで何らかのずっと昔事情があって雇われて、宦官として起きたのかもしれませんが、詳しくはない。これが、エチオピアのキリスト教徒の最初だということで、それからずっと現在に至るまで、エチオピアはアフリカで言えば最初のですね、こういうキリスト者。厳密に最初かどうかキリストだっても、記録的にはこれ最初にこういうふうに出てきて、今日までエチオピア、キリスト者がずっとおるわけですね。こんな風にですね、聖なる霊っていうのは、語りかけると。本当に必要なこと。いよいよ裁判があると。もう殺されると。何を言うかっていう時でも、語りかけられる。そういうふうに生きて働けて、実際に聖なる霊は語りかけるお方。そういう形で、真理っていう中にいろいろありますね。何を言うべきか。これも真理、真実。この真理というアレーセイヤっていう言葉は、真実とも訳されることがあります。だから、こういう意味の具体的な真実ですね。この人に対して精一杯の真実は語りかけて、この真理、イザヤ書の意味がようわからないところを正しく説明することだと。それが人間としての真実の一番真実な態度であったということで、こういうことですね。ね、真理というとなんか、心とあんまり関係がないような感じですけれども、これはこういう意味でいろんな深い意味。キリストこそは真理だと言った場合、もちろん心と深く感覚したり、霊的なこと。感情や喜びや。だから、この真理ということは全体です。いろんなことの、2×3 もこれは真理ですよね。嘘じゃない。でも 2×3 が真理っていうことは心の問題とほとんど関係しないわけですね。そういう数学的なこといくら知ってても。イエス様の真理とイエス様を知るほど誰でもみんなが心が満たされる。罪許される。ということ。この世の数を追い詰める方と心が騒いでくるわけです。はい。そういうことでですね、この全てのことを教えるっていうのはいろんなことを含んでいる。そしてイエス・キリスト様は霊的な神と同じだから、すべてを作ったから、この前もお話したように、人間に関わることは、非常に美しいもの、美というものも人間の根本に関わるわけですね。走る絵を運のは人間の根本とは関係ない。生まれつき走れないし、歩けない、立ち上がれない人もたくさんおるわけです。老人になったらみんな立ち上がれなくなってくるわけです。ですよね。動物の方がはるかに速いですよね。だから、ああいう競争で速く走って一番になったって、どれほど本来価値があるのか。聖書にはそういったようなことは価値があるぞ、速く走ったらいいぞ、ってことは一切書いてないことです。でも、この絵はものすごくそれ大事ですね。一番だと。子供の時の特競争でも、一番だってバーッと喜ぶと。自分の県の出身の野球でも優勝したとか言ってものすごい喜ぶ。本当は何も関係ないですよね。そういうことでありますが、病気になったら、そういうふうな活躍、野球でもスポーツもみんなもできない。 けれども、そういう時になっても関わりはね、美しいものっていうのは病気になっても学問がある人もない人も誰でも美しいものは心に入ってくるわけです。そういうことからも、これなぜか、美は神の本質の根源に関わってるから。神様の本質の中に含まれるからですね。美、美しいそのものは目には見えない。その目には見えない美そのものが、いろんなこの花や風景にみんな美そのものが与えてるわけ。で、無限の多様性があるから、毎日のあの夜夕日の風景とみんな違うわけです。色の変化、グラデーション、全体の雰囲気。その、この大皿だけでもですね、毎日毎日繰り返する壮大なキャンバスに描き現れる、この完全な美から独創的に生まれてるんですね。真似ができないんだって。それに比べて人間が描いても本当にほら、みすぼらしいものである。もうこれ一遍描いたら、一生懸命これそれなりに神様を表したものを写そうとして描く。天才ほど法なんですけども、それ一遍書いて終わりですね。日替わりです。神様はそういうもの。この、さっきの花、大根の花でも、ゆりの花でも、それぞれ花びらの大きさ、形、色、微妙に違うわけです。葉っぱの形からその中の仕組みを知ったら、もう一層無限の変化があるんですね。まあ、その美しさに関しても、また香りにしても様々な香りがある。香りのもともイエス様が持っているわけです。味元っていうのを作る。これもいろんな苦労があったんです。本来の究極的な味のもと、これもイエス・キリスト様ですね。そういう味を感じるような神経、あるいは脳の働きを、それは神様を作ったから感じるわけです。そういうことですね。この全てを真理に関わって知る。っていうことは、聖なる霊が入るほどに、何でもだから意味がある。深い、真実な、美しい、あるいは清い、永遠的な何か意味、みんな持ってるっていう。だから、神様はそうとした美しいものではないですよね。私の山でもう70年以上も生活をしておりますと、様々なものがおるわけです。怖いようなもの、蛇から毒蛇からですね。それも非常に意味深いわけです。見ただけキャッと叫んで逃げていくんじゃなくて、どうして神様もどういう意味があって作っているのか。これ一つはっきりわかるんですよね。人間の世界、霊の世界にマムシのような毒を持ったのがいっぱいおると噛みつくんだ。本当に死んでしまう。そういうことを警告するっていうことのためにも、怖いものをいっぱい作ってある。あるいは怖い現象。そういうことは歴史的に大きな警告のメッセージをするためっていうこともあるわけですね。人間はそういうことはできない。だけど大波が襲ってくる。そういうことであっても、神様の大きな技を無視してですね、人間は自分勝手に何でもできるということを警告するために、そのために大いを聞くことが起こるという意味もあるわけです。だからそういう意味ではですね、神様の直接的な被造物だから、直接的に神様のこの教えようとするのがいっぱい自然のものには込められているわけです。でもこの科学技術は残念なことに、そういう神様の直接的な美や真実や愛をこもったものを壊していくという形につながってきたわけですね。もう今から私が子供小さな時には田畑がいっぱい広がっていたとか、次々道路となり家が建ち埋められてしまっていきつつあるんですね。そして見るのは一層スマホ、手のひらで、まあ、非常に良くないものをいっぱい溢れているものを必死になって引っ張り込まれていると。で、家を出てきた人はいっぱいみんな自分の前の家を捨てて、仕事も捨てて、そういうことでですね。一層この自然というものが直接的にこの精霊が教える材料、元になっていたものがだんだんとなくなっていきつつあるわけですが、それでも、これは生まれつき目が見えない人、生まれつき家から動けない人、だけどそれと似た条件にすでにあったわけですが、それでもですね、聖なる霊が住んでくださったら、 いくらでも見ている人に勝って敏感な感性を持つこともできるようになっているんですね。で、お前も言ったように、ヘレン・ケラーの本を読んでいったら、握手するだけで、この人の心の状態、雰囲気、今の気、こんなところに伝わってくる。ある種の音楽的にも伝わってくる。握手するだけでも冷たい感じがするっていう人からですね、非常に豊かな気持ちになる人が、単なる握手だけで、非常に敏感に感じ取るようになる。ということが。それは展示でもですね、あの小さい天井を指でさーっと埋めること、私ではもう実際天井をちょっと、長らく盲学校の教師もしてたからやってきましたが、それは考えられない速さなんですね、生まれつきにしたと。あの複雑な6つの隙間と6つの点、こんな先で、本来普通だったこの指先であの複雑な点を全部読み取る、さーっと、不可能だと、絶対不可能だと断言するようなことです。それができるように、このぐらい神様って、っていうものはですね、不思議な人間は絶対考えられないことも起こされる。それも聖霊がしている。あるいは生きたキリスト様も一緒にしているわけですね。だから呼んでる姿を見て、あ、その背後に神様、キリスト様の力はそこに入ってるんだと。そういうふうに思うわけなんで、で、今戦争ですけど、前にも何度か言いますが、私たちのことは戦争が止むようにだけではいけないわけですね。クリスト者の祈りっていうのは、今日本も戦争をやんでしてないわけです。もう70年も。それで解決してるのかと、問題が。いくらでもあるわけです。子供の自殺が世界で一番多いぐらいに多いんですよ。子供というか若い世代でも。2万人以上、実にしか何枚、何か見やすい。何十万人という人が未遂。あれは、未遂まで行かなくても、自殺しようかな、もう死にたいなと思って、もっともっとおるということが、何年か前に初めてそういう全国的な集計で分かったと。そのぐらい多いわけです。戦争がなくなっても余計に遊び始める。悪い遊び、飲んだり食べたり。ちょっと広まるわけです。だから私たちキリスト者が祈ることは戦争もやむ。あるいは戦争の中でもですね。いつも一番大事なことはこのことです。聖なる霊が入ってくださると。父なる神。キリスト様が一人一人の心の中に入ってくれるように、これは戦争が続いているところであっても、とても大事なことになるわけですね。一番大事なこと。戦争中でも死ぬんだという怖い記憶の中でも、そういう希望を持って、そして死んでいった方々も多いわけです。元気な人もですね、自分の元気に任せて、好き、勝手なこと。より良いことを選ばないで、より楽しい方を選ぶ。そういうこと、ストップをかけるためにも神様は苦しいことを与えることがいっぱいあるわけですよね。ですから、私たちは、こういう時代にあってですね、戦争をやまったり、これは悪人でも子供でもみんなわかるわけです。でしょ？武器を持って殺す。そんなこと嫌だ。誰でもそうじゃ悪人でも。卑怯な人は弱いものよ、強いものみんな嫌ですよ。誰でもが、ほら、当たり前ですよね。人殺しなんだから戦争するってことは。守るったって相手を殺せって言うんですよ、大量に。そういうことがですね、いいはずがないわけですから。だから、戦争があろうがなかろうが、もちろん、こんな人殺しはやまったに越したことがある。それだけで終わったら、キリスト者としては祈っていないと。キリスト者ならばですよ、キリストについてるものって言うんです。だったら、その人たちの中にキリストが入っていくように、戦争の最中に支配している、命令している人たちにキリストの霊が入っていくように、ここにあるようですね。イエス様、キリストと父なる神様はその人たちの心の中に入っていくようにっていうのが我々の祈り。これ繰り返し言ってるわけです。ね、同じことを言ったらダメかというと、そうじゃないんですね。ニュースはね、それは同じことを言ったらすぐにこんな新聞ダメになります。けども、昨日言ったからといって、同じことを今日言ったからといって、意味がないんじゃない。聖霊が昨日働かなかったけど、今日働くってこともあるんですね。それが、昨日は、まあ、ある人に特に働いた。でも今日になると同じことを言っても、別の人に働くってこともあるわけです。聖霊は風のように、 このような知識だったら、同じことを繰り返したらやめなくなるんです。そういう意味で、この聖なる霊の世界においては、繰り返しがダメってことないんです。いかに聖なる霊がそこに宿ってくださるかと。そこで、お祈りの方々もですね、しばしば祈ってくださっているのは、そういう大事なことなんですね。聖なる霊に促されて、聖霊によって語ってくださるようにと。たとえ3分間であっても、5分間であっても、ということですね。そしてまた、時間の多いか短いかも関係していないということです。時間が多かったら、それは知識はいっぱい言うてる。けど、聖霊がストップするということもあるわけです。でも、たった一言であっても、私が、この間、もう長らくずっと書いてなかったコメント書きたい、書きたいと思っても、ある人からハガキが来て、私がその人に万年筆で、そして、死の平和を祈りますって、ただ一言書いたんだけども、その人わざわざハガキが来て、その人はとっても心動かされた。っていうんですね。で、何か心平野になった。そういうこのこと忘れませんとか言って、わざわざ書いて、はがきに。で、そういう祈りを込めて書くと、神様働いたそうだ。神様がその時働かったら、いくら書いても、何も反応はないように見えるということもありますが、どっかで別にまたするわけです。そういうことですね、皆さんにもできることをしてほしいっていうのは、祈りの友で何でも、はい、名簿を言ったら、少しの言葉でも、今日の、ヨネさんも言ったように何かの言葉、短くてもいいんですね。それを書いて起こると、それを神様が少し、神様精霊と一緒に持って行ってくれるっていうところがあるんです。相手の心の中。で、そういうことで私は、ボールペンってなくて万年筆を特に使って、丁寧に、書くとずっと書いてね、そういう人もあったわけです。万年筆の調子が悪かったり、かすれたりするとかいうこともあったりしてですね、ボールペンで書いたりすることもありますが、まあ、そういうことで、その何で書くかによってもですね、また違うんです。ボールペンは何でも書けますよね。万年筆はやっぱりきちんと書かないといけないわけです。まあ、そんな、例えば鉛筆で書く、手紙書く人おらないですよね。まあ、ボールペン。鉛筆で事務的なのか、これ消せるから。まあ、鉛筆で書いてくれたら、記憶からもおそらく消えるのが早いと思います。これ、この人も鉛筆で書いておんな、って、いうことになりますからね。まあ、とにかくそういうふうに、何をするにしても心を込めてするっていうことは、とても大事なんですよね。精霊が働くということを願う。自分の気持ちが通じるっていうよりも、精霊が働くことを願うわけです。で、こういうふうに、この会に参加してくださっている方々は、聖霊が働いて参加されている。ということなんですね。働き方は大小あっても、それでなければこの会に参加したくなく、参加したいと思わないはずです。とにかく、もう参加しようと思われたという背後に、やはり目には見えないけど、聖霊が教える。すべてを必要なことを教える。これは参加した方がいいよって言われたからこそ参加する。はっきりと声を聞いたと感じはしなくても何か聞いてる感じがする。で、まあ行こうと。参加しようと。はい。そういうことでですね。聖霊が真理を教える。真実を教えるっていうことは本当に大事なことで、それとともに、ここでは書いて、別のところでいろいろ書いてあるようにしておける。力も与えるというわけですね。本当の力の源は、さらに求めることだと、今って。そういうことを教えられた。ほんで求めた。本当に力が与える。例えば、ここに来る力があった。まあ、ヨネダさんも新年の元旦の時、早い時、2キロ以上ありますよね、あそこから、そこから。真っ黒なこう、一月ついたら、朝6時半までこう、歩いて、しかも高齢者で80歳超えてる。そういうことも精霊を促されたらですね、来ることはありえないわけですね。じゃあそういう来られることによって、また他の人も励まされるわけ。精霊を持ってくるわけだから。まあ、藤本さんも遠い、20キロも遠いところをですね、車の免許も手渡してしまったから、自転車に乗って、汽車に乗って、列車に乗って、またタクシーで来てとか、いろんなものを乗り継いではるわる。しかも高齢者でですね、丈夫でないからででも、 そういう来るということは自分だけのことや、周りにも聖なる波及させるということです。はい。まあ、そういうことで、私たちも、この全てのことを、全てのことをまた思い出すこととも言えなくなりましたが、過去のことを思い出す。これはこうすべきだったんだから、こういう罪があった。その時も許しが必要だったんだと。ということです。はい、以上です。